ラジオもっこもこパレード。
キロキロとヘクと出かけたメートルが弟子に追われてセンチミリミリ。子供の頃読んだ算数の本に載っていた単位の語呂合わせ、匂いに耳に馴染んでいて時折つぶやいてしまいます。青春
アルデヒドボディエラ。
キロキロとヘクと出かけたメートル、デジに追われてセンチ。まあ、覚える、語呂合わせるほど難しい言葉じゃないから、便利と思うけど、なんか言いたくなる感じはある。
なんか、むずいね。
むずい。
ヘクとの下はないんやな、だから。
パスカル。
いやいや、じゃなくて、キロが1000倍でしょ。
まあまあまあ、確かに。
うん、でヘクトは100倍なんじゃなかった っけ。
なーかも、確かに。
うん、
まあまあ、ミリとかセンチとかを覚えるときに覚える
やつ、ね、そうそうそう。でだ、順番というか、その全部がさ、
うん、
なんていうの、まあ1000倍100倍10倍、10分の1100分の11000分の1とかって全部あればいいんやけどさ、
うんうん、
まあなんか賭けがあったりするから、まあ、かなんかちょっと惜しいなって感じする。
はい、アルデヒドの時間です。
はい、
ブッチョです。
アニワギです。
なんか、
はい、
時短が、いや、緊急事態が延長されまして。
ああ、そうですね、
5月11日朝までの間だったのが、
はい、
一旦5月31日に、
はい、
で緊急事態はおそらくそこで終わってほしいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、はい、
多分そこからもう一回時短営業は継続されるんじゃないかと。
まあまあ時短にはなるでしょうね、この感じやと。
すごい、
まあなんかもういよいよ泥沼になってきたね、泥試合の様相。
まあけどやっぱオリンピックまだ行くんかなみたいな気がする。
オリンピックは相当嫌なタイミングになるわね。
うん、オリンピック、アレクサが喋ってるわ、うるさいなアレクサが、うん、オリンピックどう思います？今日段階の予想。
え？あ、僕はオリンピックは何があってもやった方がいいと思っていて。
ほう。
で、ただむっちゃしょぼくやったらいいと思ってるんです。
あ、それは僕も同感。
はい。ね、だからもうやめるはね、なんかややこしいよ、逆に。
な、ここまで来たらな。
うん。だから来たい人だけ来て、やれる人だけやる、観客は当然なしみたいな話が。
そうやな。
まあ、落としどころとしか言いようがないなって思ってます。
いや、だから、なんか、知らんねんけど、モスクワ五輪でさ、
はい。
その、みんなが戦争でボイコットして。
はいはいはいはい、はい。
けど、やったんでしょ？
まあ、やったんですよ。
そう。東京五輪は一回中止してるんでしょ、昔。
あ、そうな。
みたいなのが言ってた。
へぇ。
けど、まあ、ちゅうか、やめろってことにさ、やっ気になんのもさ、まあ、
なんかね、あのオリンピックをやめるのが警鐘の鳴らし方だと思ってるのは間違ってる。
オリンピックは日本人のみでいかないの。
いやいや、まあ、全然いいですよ。
確かに。
いや、これ正直多分半分そうなるなと思ってて。
まあそうですよね。
もともと開催国って当然強いじゃないですか、
うん、
その地の利もあるし、うん、気候もあるしっていうとこにかけて、これボイコットっていうか、そもそも来れない、諦めざるを得ない国っていうのが多分いっぱい出てくるから。
例えば今インドが来るんかよみたいな話とかね。
とか、まあインド側が出しにくいみたいな背景もあるし。で、まあ行くにしても、まあちょっと選手絞ろうかみたいなのも絶対考えることもあるし。
まあ選手多い競技はちょっととかな。
で、まあ国のね、元首が そのスポーツ選手とはいえ特別扱いできへんって言って行かせへん国も当然出てくると思うし、もう日本行ったやつは帰ってくんなってなる国もあるやろしみたいなんで、でだからまあもう日本が金メダルラッシュになるけど、まあしょうがないし、まあ、いいやん。
もうそれでな。
いいやんっていうか。
いやけど、いや僕はね、やってほしいともやってほしくないと思うのに、正直何も思ってなくて。
はいはい。
ただこういう問題はどう収束するんだろうかっていう、その
だからまあそりゃそうなんですよね。でも なるべくどうやったら平時に近い活動ができるかを考えるやん。
僕ずーっと思ってる長渕剛が昔やってたランっていうドラマがあって、
はいはいはい、
そこで占い師を入れて、長渕 は、
はあは
あ
は
あ、で占いは面白いって言って、
うん、
それはその人の人生が見えるから
やと、はあはあはあ、
その人と話すと、で僕はそれはすごい、なんかそれのドラマが好きやったわけでもないけど、そこだけすごい気に入ってて、で人とで昔僕その西草監督って人と会った時に言われたけど、
はい、
人と会うというのはなんかそのミストって映画の監督たまたまってね、その人と会うっていう情報量はその100冊分の本よりも濃いと、
はいはいはいはい、
って思ってるって僕らに、
なるほど、
話してくれて、でそれはほんまそうでと思ってて、で僕はだから人の話聞くの好きなのは、あのその人の人生のという漫画を読んでる感覚に思ってるんですよ。
あ、まあ、わかりますわかります、確かに。
で出来事もそうやなと思ってて、
うん、
別に俺がどう関わるとかそういう話はどうでもよくて、ただこんなパンデミックがで、あのすごい世界が未曽有のパンデミックに襲われて、それでもある島国では、それでもオリンピックというあのアスリートの大会をやろうとしているっていう漫画面白いじゃん。
まあ、
できるのって思ってんねん、
うん、
できるとしたら、できるになったんやけど、ただその時だけに行われた空手という競技のオリンピックが、あの今後も行われへんねんけど、
うん、
フランスではやるんやろあれ。
ああそうそうそうそう、
だから唯一一回だけ行われた空手のオリンピック、しかもパンデミックで行われる、果たしてどんな試合がみたいな、
うん、
みたいじゃんぐらいの感じで思ってるんだけど、
まあまあまあ
中止されんとどう中止されるかも見たいしみたいな感じやけどな。
まあ確かにね、
怒りすぎよなみんな、なけど分かるよな怒る気持ちもな。
まあね、池江璃花子はかわいそうですね、
なんかな、
うん、
すごいやり玉って感じがするよな。
いやもうだってもういよいよいよいよそこ言ってもみたいなさ、
うん、みんな怒るよな。
まああのね、まあ本当にテレビとかで言わへんから言うけど、
うん、
人の命は一番じゃないんですよ。あのね、人の命一番、どんな命も平等に一番で言うと、
うん、
歪むんよいろいろ、
うん、
価値観が、
まあ無理が出るよね。
そうね、だからそれはもう建前として言ってもいいけど、本心ではそう思ってはいけない。時と場合によって人の命を超えるぐらい大事なものがあるかもしれないとは思っといた方がいい。
いや難しいんけど、そのそれこそビッグベンの話じゃないけど、
はい、
糖尿になりました、でけどご飯食べます、
はい、
で足切り落としました、
うん、
重症一人暮らし始めます、
うん、
でけど長生きできるよ、1年で生きれるよ、5年生きれるよ、いやオリンピック見ような頑張ろうなっていうのは分かる、
うん、
でけど何よりも元気なのが一番だと思うし、
うん、
君の命が一番やって言うけど、死んだ瞬間によく頑張ったみたいなんじゃなくて、無駄やったみたいなのは言ったらあかんし、みたいなんてあるやんか、
うんうんうん、
だからそのみんなさ、最後まで頑張って絶対治りますからって言って、でその晩に死んで、いや頑張ったんですが力及ばずみたいな言うやんか、
うんうん、
お前さっきまで絶対いけるって言ってたみたいなことって、
うんうん、
当然本人のためにも最後まで希望持っていきたいから言うべきなんやけど、
はいはいはい、
けど周りが言うお前の言葉に対しての責任はって話になると、
うん、
無理があるじゃん。
まあね、
またアレクサ、アレクサはネット欲しがるなお前、 Wi-Fi のことばっかり言いやがってね。って思うから、まあ、まあそういうなんか無理があるというか、そのそれは全部はその話で通らんでみたいな。
まあそうなんですよね、うん、
戦争もあるじゃん、
ね。
ワクチンも優先順位もあるじゃん。
まあまあまあ、ありますあります。
で、って言うくせにさ、津波の時にはさ、死んだ人のことは何も言えへんわけじゃん。
まあまあまあ。
僕はずっと東北大震災のことを起こってて、これ言うたびに斉藤和義のことちょっと思い出すんですけど。
はいはいはい。
あの、津波で2万人以上が死んで、まだ家族の、が身元も見つかってないっていう状況の中さ、東京に放射線の来たらどうする逃げるって言ってる奴らって、ほんまろくでなすよ、やっぱ思ってて。人命優先ちゃうやん、みたいな。
そうやな。
何百キロ離れてる我が身かわいさ、みたいな。
いや、ほんまそれですよね。
のくせに人命が最優先って言う、みたいな。
だからまあ、人命最優先はね、無理があるんやって、やっぱ。
みんなだから言うべきだよ。
そう。
自分の命だけ最優先っていうのがほんまの答えでしょ。
いや、まあでも、だから、それすらも、人によってはだって、命を投げ打って人を救うっていうことは起きるわけですよ。
うん、
まあまあ。
確かにね。
うん。だから、それはじゃあ、全員の命が平等に最優先なわけではなくてね。
うん。
うん、で、まあ、この後に及んでさ、もう、若くして白血病になってオリンピック諦めて頑張って復活してきた人にそれ言うみたいなさ、もう、ほんまに殺す以上の残酷さやと思うよ。
いや、頑張ってほしいよな、
そうな。ここまで来た人の足引っ張んなよって思うよ、うん。
いや、けど、まあ、まあまあ、ご意見あると思いますが。
まあまあまあ、そうそう。でもね、まあ多分テレビではこれ言わないんで、みんな。言えないんで。
ネット見てもほんまにさ、うん、やっぱりストレスを世人ぶつけるんやなってやっぱ思うね。
まあまあまあまあ、
うん。いや、ブクさんっていつもこの話なの、僕配信最近は結構一応言うとそのナンバー白芸のツイッターアカウントからお知らせがいつも行くんやけど、
はい、
夜僕付箋と行く時全部配信したりするんで、
はいはいはい、
もう結構深夜やったりもするんですけど、まあいろんなどうでもいい話をしてますが、あの配信をやってるんでよかったら見てほしいっていう、
はいはいはい、
ことと、で、そこで、まあ、浮さん結構言いたがるんですよ。政治批判を。
ナンバーベンツルのね。
そう。
浮さん、天野浮さんがね。
スタッフの浮さん。はい、まあ、ロフトの元店長っすよ。
はい。
が、やっぱり、こう、ちょっと、左寄りな、左っぽいところがあるんで。
うん、うん。
言うんですけど、あのさ、もう、いいよって、政治の批判はって、毎回。いい、それ言ってどうなんのみたいな思うわけよ。
うん、うん。
で、批判するの簡単やからってさ。
うんうんうん。
だから、いや、うどん好きって言って、うどん好きよって言って、じゃあ、どこのうどんが美味しいのって聞いてるのさ、あそこのうどんほんとまずいよねって、高い後、みたいな。で、あそこ前の代からまずくてさ、みたいな。あとさ、唐揚げとうどん合わないよ、みたいな。伸びてるよね、あそこのうどんって。え、うどん、どこのうどんがじゃあ、おすすめですかって。あと、あそこはさ、蕎麦もまずいよね、みたいな、ことを言われてる感じよ、政治の話って、ほんまに。いや、だから、って。どこのうどんが好きか聞きたいのにみたいな。
まあでも世の中嫌いトークが好きな人もおるからね。
まあそうそうね、
それはそうね。
政治はまさに代表的なそれやなって、その強者に対しては何言ってもいいっていう、やっぱそのいじめ構造に似てるから僕は好きじゃない。
まああとどこまで言っても直接影響ないからね。
そうや、
だから言えるっていう、
言い返し反撃がないから
ね。あのプロ野球の俺が監督やったらトークと一緒ですよね。
確かに確かにね、あかんわ、監督ってね。
いやし、その話すること自体には、していいんだったら、まあ楽しいし、意味はあると思うよ。なんか考えるきっかけとして。
まあ確かにな。うん、いや、まあ、そんな。
まあまあまあまあ。
そんな暗い話題はいいっすよ。最近、ホットホイールに。
ああ、そうそうそうそう。ね、そうなんですよ。知ってます？ホットウィールって。
ホットウィールね。いや、知ってるよ。その、割と、アメトイで分野でも結構あるんで。
まあまあまあ、そうですね。確かに。
で、僕らの世代、僕41の世代で言うと、昔、高校ぐらいの時の古着屋とか行ったら、
はいはいはい、はい。
古着屋って、アメリカから、その、倉庫みたいなとこから、その、トラックいっぱいで、1トン服買ってくるみたいなことをやるとか、
なるほど。
その、重量で買ったりするんですよ、昔の古着店は。で、それを買ってきた時とかに、その間に空いてる隙間とかに、おもちゃとかもついで一緒に入れてくるみたいなんで、で、スポーンっていうフィギュアがめっちゃ流行ったんですよ。
流行った、流行った。
だから僕らが高校ぐらいの時って古着屋行ったらなぜかアメトイも売ってるもんやった
ん
です
よ。
で、その流れでホットウィールとか結構あって、
なるほど。
で、なんかあるよね、これ、みたいな感じで、で、何回かだけ買ったことあるよ。ミニカ。
そうなんですよ。でミニカーなんですけど、トイザラスとかね、
うん、
ヤマダ電機とかみたいなとこで 今結構売ってるんですよ、うんうん、なんですけどめちゃ安くて、
まあ、200円ぐらい最安やったら、
そうそう、トイザラスはね3台500円がデフォルトです。
うわ安
で、まあ賞味結構買っても安いわけですよ、うんうん、大人の趣味としては
1万円使ったらだっていきなり60台入るんやもんな。
あそうそうそうそうそう、
すごいな
っていうレベルで、なんとなくこうトイザラス子供の相手で行くじゃないですか、うん、なんか結構見るわけですよ。だからなんかこれ全然買ってもええなみたいな気持ちになって、でなんか見てるとね、ホットミールってこういろんなね、あのマッチボックスとかさ、ホットミールとマッチボックスは同じマテルが作ってるんですけど、うん、まあ例えばマッチボックスは結構マジな車なんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、で一方でホットミールっていうのは結構なんていうの、遊びのあるデザインのやつとか混じってたり、まあ
なんかファンタスティック4じゃなくてなんかで、ファンタスティック4やったかな、透明のキャラがおって、
うんうん、
それのホットウィールが出たっつって中身からのやつが出たんですよ、はいはい、透明やから
あれ、あれそうなんや、ファンタスティック4の関係なんか
な、のなんか透明な能力ある系のインビジブルーマーじゃなかった気するんやけどな、のやつで1万円、はいはい、なんか1万円はせんやけどちょっとプレミア価格になった。
ああもう今備品とかやったらまたエグいみたいですよ。
あ箱だけ、
箱だけのやつあのまあコレクターズアイテム、
まあまあそうやね。
で何かあのまあホットウィルって値段が安いんで、
うん、
結構全世界的に台数が一番売れてるミニカーなのかな。
ああまあまあ安いもんな、
まあそうそうそうそう、うん、でね何かさ、まあ、こういうのってほんまに買い始めてみて調べてみると分からんなと思って、発売日があるのよ。
あ定期的に。
でそうそうそう、日本は毎月第1土曜日。
あそうなんや。
そう、
あ知らんかった、まああるか
っていう決まりになってて、でだから日本やと12回発売するんやな、
うんうん、
で向こうやと3週間に1回かな、
うんうん、
かなんかのスパンでもう売り出される日っていうのが決まってて、でそれごとに何かね専門用語とかがいっぱいあるよ、うん、でアソートっていうんだけど、で、あの、まあ、とにかくその年の一番初めに出るのが A アソート。
うん、
で、次 B アソートみたいなんで、まあ、アルファベット順で、まあ、飛び飛びになってるんやけど、ちょっとその間違いそうな単語とか入らへんように、うん、なってるんやけど、まあ、そういうふうに1年間で15か16か出るんや。
ははは。
で、それを日本やと12回にせなあかんから、ちょっと箱の中の組み合わせを変えて、日本用に、
で、1回何種類ぐらい
で、ね、だいたい、1アソートで、30。
わ、結構出んな。
そう。だから年間ね、年間250台出るんですよ。新しいのが。
結構出るな、確かに。けど、1台200円ぐらいしかないから、年間5万ぐらい全部買えんやん。
って思うやん。買えないんですよ。
売ってないってこと？
でね、これ、まあ、トイザラスが一番大手な。わけよ、
うん、
結局その、うん、ホットウィールを売ってる日本で買える場所としては、うん、あのさほんまトイザラス並んでる人何買ってるのかなと思ってんけど、毎週第一土曜日並んでんねんホットウィールマニアがさあそんな文化あったんかと思って、
知らんところでな
そうそう
もうけどおるからずっと売ってるわけやもんな。
そう、ほんでそのまあ20ぐらい出るやん、
うん、
そのうちで大体まあ5から10ぐらいはもう正直並んでる人しか買えないぐらい売れるわけよ。
はあ、人気あるやつあんねや。
そうやね。でなんか人気あるやつってまあ分かって、あのリアルな車種で人気がある車種のが出るときは当然やっぱ売り切れる。
はあはあはあ、なるほどな。
ミニカーの純粋なマニアとして、うん、っていうのと、あとそういうなんかちょっと尖ったデザインのやつとかも結構売り切れる。
変わりだね。まあ悩んだ買うかの値段よな。
そうやね。で、うちら結構街中に住んでるから、まあ街中のトイザラスとか行くと、まあもうマジで、ちょっとでも人気あるって、もう全然実は並んでなくて。
まあ違う、日本橋が近いからな。うん、なんせ我々は。
そうそうそうそう。
はははは
なんで、あの、まあ、まあ、みんなが興味、マニアが興味ないやつしか残ってないわけですよ、店には。うん、で、ちょっと郊外のトイザラスとか行くと、あの、
並ぶほどのやつほら、みたいな。
そう。あの残ってるマニアもさ、その好き嫌いがあるから、ほんならそこのゾーンにはこれが 欲しいマニアいなかったっていうゾーンとかがたまたま出て、余りが出るんですよ。
マジ島村と一緒やな。
で、行ったら、もうこれ見たことないやつがペグに刺さってるって。
やったら買ってもらうわけ。
売れ残りみたいなのを探すのがちょっと面白くなってきて。
いやー、マジで島村やな。
そうそうそう。いや、ほんで今度、まあ、もう、蛇の道は蛇でさ、うん、今度は輸入とか、発売前予約ショップみたいなのがあるわけよ。で、そこはでも1台やっぱり200円から500円ぐらいする。あ、300円とか500円とかする。
高
っ。うん、で、定価はないんですよね。定価って多分一応4、500円で設定されてて。うん、
って多分1台60円ぐらいで入ってきてんやろうな。
かな、まあまあまあまあ。うん、でもね、あとね、ホットウィール地味にいいのはね、正直トミカより転がりがスムーズ。
はあ、なるほど。
そう。あれは結構遊んでるとテンション上がる。
え、僕今日もらった、
はい。
スト5の、ブランカホットウィールっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
キャラクターカーズって書いてるわ。
そう、カプコンとのコラボみたいなやつね。
え、これとかは500円ぐらいするの？
それは、多分元は500円しますね。ちょっとセールでした。
あ、そうなん、
正直。
へ、
意外とこういうのって日本やと動かへんやろな。多分。キャラモンが欲しい客層と、ホットビールのマニアっていうのは、多分ちょっとね、ずれてるんですよ。
まあ確かに。
うん。
確かに。キャラモン、だストツファンは買ってもいいけど、ホットビールファンはそんなに注目してないのな。
そう。で、ストツファンは気づいてない可能性もある。
そうやな。届いてないよな。
そう。
気づく頃には売り切れてからプレミアになったりするんだな、こういうの。
そうやね。
確かに。
ほんでさ、なんかトレジャーハントとスーパートレジャーハントとチェイスっていうのがあってで、トレジャーハント箱買いっていうのがあるわけ、当然文化として。で、箱で買うとその月の新商品は基本全部入ってます。
はいはいはい。
でプラス、まあ、数合わせで、まあ、前後のアソートというか前後に発売されたやつの余りが入ったりするんやけど、でそれを、まあ、箱で買うじゃないですか。ほんなら、今度は箱買いを許さへん文化が今度アメリカにはあって、箱で2箱に1個ぐらいしか入ってないやつっていうのがあるけど、それがトレジャーハントっていうやつで、で、今度10箱に1個ぐらいしか入ってるやつがあって、それがスーパートレジャーハントっていうのがあって、それが毎月基本的にあるわけ。
すごいな。
そう。で、チェイスっていうのも10台に1台ぐらい1個しか入ってないやつがあって、だからそれが欲しいやつが来るともうみんな地獄みたいになるわけよ。
ああ、じゃあそれが高いやつになるんや。
それは高いやつになる。
え、だから
基本的に
何年の夏に出たスーパートレジャーの何々が欲しいんじゃないみたいな。
そうそうそう。やっぱり人気ある車種の柄がすごいいいのがスーパートレジャーハントとかになると、ほんまに泥仕合になるみたいで。
ああ、車種の形は一緒だけど、特別な色があるんや。
あ、そうそうそう。模様がね、追加されたりするんですよね。
なるほど、トレジャーハント。
とか、プラスチックでできてたのがちょっとメタリックに。作られたりとか、
向こうとしては特別な塗りのものを作ってるだけやから、そこまで。
そうなんやけど、やっぱりでもまあ基本的にはトレジャーハントっていうぐらいで、みんなが欲しそうなやつをなんとか作ろうとしてくる。
絶望やな。
ですよ。
沼やな。
いや、沼やないけど、ほんまさ、40年生きてきて、一回も触れてこへんかったけど、面白いなと思って。
いやけど、ほんまそれはそんなもんですよね。
そうそうそうそうそう。
僕はアメコミフィギュアを集めてるんで。
はいはいはい。
で、気ぃついたら多分何百体はあるんですよ、
うんうん、
多分300ぐらいあるんじゃないかな。けど最初にそのドリルってこの一緒にアルデータが、
はいはいはい、
なんか誕生日がなんかにくれたやつで、あのシニスター6っていう、
はいはいはい、
そのスパイダーマン的なやつらのやつを何体かくれて、
うん、
でそれが僕はなんか妙に気に入って、
うんうんうん、
でスパイダーマンの敵っていいんですよ。すごい能力持ってるのに頭悪くておとぼけやから負けるんですよ。
はいはいはいはい。
で、だから、だってスパイダーマンってさ、単に蜘蛛人間やのにさ、
うんうん、
あの、糸出て身軽ぐらいのやつが、なぜか電気になれるやつとかに余裕で勝ってまうわけや、うんうん。
まあまあまあまあまあ、まあ、
だからっていうおまぬけなところもちょっと好きで、敵ばっか集めてんやけど、だから、それはそのビルドっていうさ、文化があって、
ああ、はいはいはい。
それは8体勝ったら、8体にパーツが8分割されたやつとか、6分割されてるやつが、8体買ったらそのパーツ組み合わせもう1体できるっていう。
あれもさ、知らん人買うと謎よな。なんでこれ違うフィギュアの頭だけついてるのみたいなさ。
そうそうそうそう。
足だけついてるとか、片足だけ
そうやね。で、あれは日本にはない文化でさ。
うん、
で、ビルドはけど、いいのができるんすよ。
まあ確かにね。
で、特に昔のとかは、その、未だに、 高値で買いあのやり取りされたり、
うん、
けどこの間買ったスティルトマンっていうね、
はあはあ、
スパイダーマンの敵でスティルトマンはなんか竹馬みたいなのに乗ってる銀色で銃持ってるだけのおじさんなんだけど、
うん、
竹馬みたいな銀のすごい長い足いんで、
うん、
誰これと思って、
うん、
ログさんにスティルトマン誰って聞いたら、
うん、
よくわかんないよねみたいな大体知ってるのにログさんなんかいるらしいよみたいになってビルの間から高いところが銃撃ってくるんだけど空飛ぼうが強いやん絶対。
ああ。
けどそれを下に僕8体買わざるを得ないわけです
よ。はいはいはい、はい、なるほどなるほど
みたいなことがよくあるんで気持ちはわかります。
そう全然関係ないけど関係ある話していい？今日知ったんやけどツイッターでたまたま知り合いの人がつぶやってて竹馬で走る方が足で走るより速いって知ってた。
ああ、けどやっぱり、その、尺が長いからじゃない？
まあそうそうそうそう。歩幅が広がるからなんやけど、うん、100メートルって5秒台で走れるらしい。あ、100メートルじゃない？え？あ、100メートル。あ、50メートルか。だから。
え、うん、動画見た。
っていう話。
いやー、役立つ道具やんなんですね。質問です。
すげえ長く前喋ってた。前科23番から3番の質問です。はい。はい、こんにちは、二度目まして。ちゃんと順番に読んでるかどうかわかんないですけどね。質問があります。最近緑が多めの場所をうろついていると、蝶々が私にたくさん寄ってきて、肌に止まろうとしてくるのです。
ああ。
一度だけ一匹だけぐらいなら、まあ、メルヘンやなぁで済むのですが、二度も三度も何匹も、蝶々とエンカウントすると、あいつらかなりの高確率で寄ってきて私に止まろうとしてくるのです。歩いて移動しているのに飛んできて腕に止まってきたり、休憩しようと花壇に座っていたら3匹ぐらい周りに寄ってきたり、チャリに乗って走ってでもまたわりついてきて、羽織の中に蝶々が入り込んだり、私が何か異臭とか走ってるせいなのかと思って職場の人などに匂いを嗅いでもらったのですが、無臭、カッコントの匂いがするなどいまいち釈然としない答えばかり返ってきます。
カッコントロニューですね、
うん、私がマジで一周を走っているのに職場の人が気を使って教えてくれていないだけなのか、それともそれ以外の要因があるのか教えてアルデヒドというね。
まず匂いではないと思います。
あ、
腸は鼻の匂いにつられてるんじゃなくて、なんか腸にはこう見えてるみたいなのがあって、
あ、はいはいはいはい、
なんか黒く塗りつぶされた島みたいに見えてて
紫外線が見えるんですよね、虫は。
だから僕らが違う見え方してるんですよね。
はい、だから僕らには白にしか見えない花が実はいろんな色に見えてる可能性があって、まあ、実際そうだったりとか、うん、影があるようには人間には見えないけどきちっと模様があって実は濃淡がついてたりとか、うん、みたいなのがありますね、はい、
だから紫外線で見たら花のように見える部分があるんじゃないですか
体に
体にな
るほど、
うん、か何やろな、けどつけてる香水とかがあったりとか、
はい、まあいろんなパターンが考えられるんですけど、これはっきり分かんないですけど、
まあまあ確かに、
うん、で今まあ君が言ったみたいな話でいくとよくあるのは服の色とかね。
ああなるほど、
うん、で好きな色がある虫がおるっていう話とかたまにあるんですけど、まああんまし確実じゃないと思うんですけどね、
うんうん、まあ、はい、1回じゃないっぽいしね、
うん、でこれまあパターンがね、まあ、いくつかあるんです。で、うん、1つ目がそういう視覚の話、
見え方、
うん、うん、だ虫にとってなんか寄っていきたくなる色とか、
はいはいはい、
まあみたいなものの可能性、うん、でもう1つがまあ匂いはあるんですよね、
はいはい、
当然で匂いに関しては人間にとっては無臭でも虫にとっては匂いするっていうことは当然あるじゃないですか。
まあまあまあまあありそうやし、
うん、だからまあ体臭かもしれない、体臭っていうかまあ体臭とは言わないですよね、人間にとって分かんない匂いのことは
まあ体臭ではあるんやけど
はいはい、
臭っていうのがね、
まあまあそうそうそう、
確かに、
だから虫にとっては気になる匂いっていうのを出してるかもしれなくて、これは一番可能性は高いけど一番なんていうか探しにくい、
まあ答えが分かりにくい、
そう、はっきりこうこれですよとは断じるのが相当難しいやつですよ。
で
フェロモンとか花の香りみたいなもんとかね、うん、うん、であとね、まああるのは カーとかと同じで、
はい、
二酸化炭素です。
出た。
だから、まあ、運動してる時とかに、二酸化炭素をたくさん出す人とあんま出さない人ってのはいるみたいなんです。
そうやけどね、CO2 センサーってもう大阪は取り入れんとあかんくなって、
うちに
置いてるんで、その、要
は
CO2 量を測ることには意味がないけど、コロナで、あの、空気の入れ替えをできてないっていう指標として、
はいはいはい。
入れてるんやけど、それはあるかもね。
まあそうなんですよ。
うん、確かに。
だからそれと、あともう一つあるのは、水分ですね。
水分。
肌からの水分量。要は汗っかきかどうかです。
汗のかき方ね。
汗かきのその。
かきすぎてもあかんし。
匂いじゃなくて、水気の方ね。
はあ、はあははあ、は。
で、そういう水分量、なんて水場によるじゃないですか、腸とかって。
あ、確かに。確かに。
だから湿気にはある程度敏感なんですよ。うん、だから、そういう水分量が人より多い。
まあ、それはありそう
みたいな話も可能性としてはあって、うん、まあ、この辺が、ベタな答えかなっていうとこです。
まあ今日たまたまね話してたんやけど、その、蚊に食われたくないために、
はいはいはい。
高校生がなんかが、妹のが蚊に食われるから研究して、
ほう。
くるぶしのところとか足をすごく綺麗に洗うと、顔全然寄ってこへんって研究を。
へぇー。
発表した人が、子がなんか、すごい、その後コロンビア大に行ったっていうのは今日配信で教えてもらったんですけど。
ああ。
っていう、なんか、くるぶしらへんかなんかをすごい洗うと、そこによる菌みたいなのが、実は顔をすごい寄せてて。
へ
ぇー。足をとにかく綺麗に洗うと、顔は全然寄ってこないっていう研究。
へぇー。面白いな。
そう、面白い。だから、そんなんかもな、みたいな。
まあまあまあ、ありえますね。
だから、それも、人間には、人間にとっての足臭いとか、そういう匂いではなくて、
うんうん、
蚊にとってだけ集めてる匂いがあったりする
から。はいはいはいはいはい。
まあ、だから。
あ、それもあるかもね。
うん、これある
で共存菌みたいな
この先にあるで前回23番さんの研究することで
確かに腸が寄って
どっかの洗い方が下手とか
あるかもな
これ僕は思ってたんです僕昔スレート風呂行ったらお前背中の真ん中だけニキビできてるみたいに言われて
はいはいはい、はい、
なんでやねんと思って体洗ったらこうタオルを斜めにこう、たすきかけという か、
はいはいはいはい、
後ろの手をまず僕は洗うんで、それを 4回、右手上にして上、下、左手上にして上、下ってやったら、
はいはいはいはい、
4辺ができるやん、
はいはいはい。
それの4辺の真ん中だけが空いてたんです
よ。ああ、なるほどね。
みたいなことがあるかも。
それはそうやろうね。
あの、ちょっと、肩周りを、洗い方をもう少し。増やしてみては超いいです
ね。嫌
じゃないの。
なるほど。意外といいネタ持ってきたな。最後。
そう、そう、あるんですよ、こういうの。
はい、ということで、まあ大体お答えになってるかなと思います。
はい。
はい。
というわけで、あの、前回23番さんは、なんか、前に質問を、多分1回目に、最近聞き始めましたみたいな質問くれて、
はいはいはい。
その後ツイッターで、なんか、仕事がムカつきすぎるからラジオ始めるみたいなこと
を
書いてて、ね、で、すごい僕としては嬉しいんですよ。ある程度聞いて、うんうん、ラジオ始めてくれるのはどんなことでも。だからぜひ、あの、23番さんなんで23回まで続いたら呼んでくださいって今。
ああ、なるほど。
言ってるんで。
いいですね。
プレッシャーをかけません。
はい。コラボしましょう。
そう。サンリオコラボとかやったら信用できないけど、コラボってよ。
まあまあまあ。
5月2日のちょっとイベントがなくなってしまいまして。
はい、そうなんです。
あの、今日に至ってるんですけれども、はい、まあちょっと神戸受けど落ち着きしたい、神戸もやりたいし、あの、多少は、ほんま東京とかもイベントやりたいんですけどね、いつできるやらって感じなんで。
はいはいはい。
まあけど復活時代、じわじわ大阪とかでもやるし、配信でも一回やろうかなって感じなんで、
うん。
よければまた皆さん、お聞きくださいませ。はい。はい、というわけでお届けしましたら、ぶちかしあげ
と。アニアニ博士でした。
皆様。ボッカデンシです。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット